楠山正雄作、花坂じじい。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがありました。正直な人のいいおじいさんとおばあさん同士でしたけれど、子供がないので飼い犬のシロを本当の子供のように可愛がっていました。シロもおじいさんとおばあさんにそれはよく懐いていました。するとお隣にもおじいさんとおばあさんがありました。この方はいけない欲張りのおじいさんとおばあさんでした。ですからお隣のシロを憎らしがって汚らしがって、いつも意地の悪いことばかりしていました。ある日、正直おじいさんがいつものようにくわを担いで畑を掘り返していますと、シロも一緒についてきてそこらをくんくん嗅ぎ回っていましたが、ふとおじいさんの裾をくわえて畑の隅の大きなえのきの木の下まで連れて行って、前足で土をかきたてながら、ここ掘れワンワン、ここ掘れワンワンと泣きました。なんだな、なんだなとおじいさんは言いながら、くわを入れてみますとカチリと音がして、穴の底でキラキラ光るものがありました。ずんずん掘っていくと小判がたくさん出てきました。おじいさんはびっくりして大きな声でおばあさんを呼び立てて、縁やら縁やら小判を家の中へ運び込みました。正直なおじいさんとおばあさんは急にお金持ちになりました。するとお隣の欲張りおじいさんがそれを聞いて大変うらやましがって、早速シロを借りに来ました。正直おじいさんは人がいいものですから、うっかりシロを貸してやりますと、欲張りおじいさんは嫌がるシロの首に縄をつけてぐんぐん畑の方へ引っ張っていきました。俺の畑にも小判が埋まっているはずだ、さあどこだどこだと言いながら余計強く引っ張りますと、シロは苦しがってやたらにそこらの土を引っかきました。欲張りおじいさんは、うん、ここか、閉めたぞ閉めたぞと言いながら掘り始めましたが、掘っても掘っても出てくるものは石ころや瓦のかけらばかりでした。それでも構わずやたらに掘っていきますと、プンと臭い匂いがして汚いものがうじゃうじゃ出てきました。欲張りおじいさんは、臭いと叫んで鼻を押さえました。そうして腹立ち紛れにいきなりクワを振り上げて白の頭から打ち下ろしますと、かわいそうに白は一声キャンと泣いたなり死んでしまいました。正直おじいさんとおばあさんは後でどんなに悲しがったでしょう。けれども死んでしまったものは仕方がありませんから、涙をこぼしながら白の死骸を引き取ってお庭の隅に穴を掘って丁寧にうずめてやって、お墓の代わりに小さい松の木を一本その上に植えました。するとその松が みるみる育っていって、やがて立派な大木になりました。これは白の形見だ。こうおじいさんは言って、その松を切って、臼をこしらえました。そうして、白はお餅が好きだったから、と言って、臼の中にお米を入れて、おばあさんと二人で、ペンタラコッコ、ペンタラコッコ、とつき始めますと、不思議なことには、いくらついてもついても、後から後からお米が増えて、みるみる臼にあふれて、外にこぼれ出して、やがて台所いっぱいお米になってしまいました。すると今度もお隣の欲張りおじいさんとおばあさんがそれを知って、羨ましがってまたずうずうしくも臼を借りに来ました。人のいいおじいさんとおばあさんは今度もうっかり臼を貸してやりました。臼を借りると、早速欲張りおじいさんは、臼の中にお米を入れて、おばあさんを相手に、ペンタラコッコ、ペンタラコッコ、とつき始めましたが、どうしてお米が湧き出すどころか、今度も、プンと嫌な匂いがして、中からうじゃうじゃ汚いものが出てきました。臼にあふれて外にこぼれ出して、やがて台所いっぱい汚いものだらけになりました。欲張りおじいさんはまた癇癪を起こして、臼を叩き壊して薪にして燃してしまいました。正直おじいさんは臼を返してもらいに行きますと、灰になっていましたからびっくりしました。でも、燃してしまったものは仕方がありませんから、がっかりしながらザルの中に残った灰をかき集めて、しおしお家へ帰りました。おばあさん、白の松の木が、灰になってしまったよ。こう言っておじいさんはお庭の隅の白のお墓のところまで灰を抱えていきますと、どこからかスースー暖かい風が吹いてきて、パッと灰をお庭いっぱいに散らしました。するとどうでしょう、そこらに枯れ木のまま立っていた梅の木や桜の木が灰をかぶるとみるみるそれが花になって、よそはまだ冬のさなかなのに、おじいさんのお庭ばかりはすっかり春景色になってしまいました。おじいさんは手をたたいて喜びました。これは面白い、ついでにいっそ方々の木に花を咲かせてやりましょう。そこでおじいさんはザルに残った灰を抱えて、花咲かじじい、花咲かじじい、日本一の花咲かじじい、枯れ木に花を咲かせましょう、と往来を呼んで歩きました。すると向こうから殿様が馬に乗って大勢家来を連れて狩りから帰ってきました。殿様はおじいさんを呼んで、ほう、珍しいじじいだ。ではそこの桜の枯れ木に花を咲かせてみせよ、と言いつけました。おじいさんは早速ザルを抱えて桜の木に上がって、金の桜さらさら、銀の桜さらさら、と言いながら灰をつかんで振りまきますと、みるみる花が咲き出して、やがて一面 桜の花盛りになりました。殿様はびっくりして、これは見事だ、これは不思議だと言って、おじいさんを褒めてたくさんにご褒美をくださいました。するとまたお隣の欲張りおじいさんがそれを聞いて、うらやましがって残っている灰をかき集めてざるに入れて、正直おじいさんの真似をして、花咲かじじい、花咲かじじい、日本一の花咲かじじい、枯れ木に花を咲かせましょうと往来を怒鳴って歩きました。すると今度も殿様が通りかかって、こないだの花咲かじじいが来たな、また花を咲かせてみせよと言いました。欲張りおじいさんは得意らしい顔をしながら、灰を入れたざるを抱えて桜の木に上がって、同じように金の桜さらさら、銀の桜さらさらと唱えながら、やたらに灰を振りまきましたが、一向に花は咲きません。するうちどっとひどい風が吹いてきて、灰は遠慮なしに四方八方へバラバラ散って、殿様やご家来の目や鼻の中へ入りました。そこでもここでも目をこするやら、くしゃみをするやら、頭の毛を払うやら、大変な騒ぎになりました。殿様は大層お腹立ちになって、偽物の花咲かじじいに違いない、不届きなやつだと言って、欲張りおじいさんを縛らせてしまいました。おじいさんはごめんなさい、ごめんなさいと言いましたが、とうとう牢屋へ連れて行かれました。